ラブ&レッド、後半は LGBT プラスについてお話をするラブサイドです。今週もレッテルアーツを主催されている三村康人さんをお迎えしました。今夜もよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。さあ、先週はレッテルアーツで紹介されている作品について、まあこういったテーマでこういったところが見どころだよっていうのをね、詳しく教えていただきましたが、まあ芸術の秋ですよ。
はい、
で大阪芸術大学で学ばれまして、ちなみに三村さん自身はどういった作品が、そしてアーティストが好きなんですか？
ですね、僕はね、在学中は実は金属工芸というところで、金属ばっかり触ってたんですね。
じゃあ、あんまりこうイラストっていう感じではないですよね。
絵の方じゃなかったんですけど、でも好きなアーティストは、案外ベタなんですけど、ダリなんです。
その一番好きなポイントっていうのは何かあるんですか？
まずね、発想が面白いでしょ、あの人。
確かにこう来るかみたいな ね、想像つかない
です
ね。
でもすごい奇抜な格好をしてやってるじゃないですか。セルフプロデュースがうまいというかね。でも絵をじっくり見てみると、すごい細かいんですよ。あのシュールレアリスムの作家なんですけど、超現実主義なんですよね。この世にありえないような、まあ、夢の中の世界みたいなものをすごく細かく描くんですよ。で今ではエアブラシとかそういう細かいね、表現する道具ができてるんですけど、その当時は筆しかないので、ものすごくこう緻密にね。
そっか、その時代でここまで細かくできるっていうのは、やっぱり尊敬する部分たくさんありますよ ね。
だからあのギャップなんですよね。すごく外に向けてはすごいこう派手な部分もあるけれども、多分制作するときはもうこう集中して、こう食べ物も食べずに描いてたんだろうなっていうのがね、そのいいですね。
人物の背景も見えてくるのも楽しいですよね。
はい、
で趣味はあの仏像だったりとか古美術鑑賞そして釣りとすごい幅広いんですけど、
はい、
最近のおすすめはありますか？
でもね、僕はね、高校が、四国高松なんですけど、高校時代から実は奈良に結構足しげく通ってまして。
じゃあ大仏？
でもね、大仏もいいんですけどね、
はい、
ちょっと足伸ばすと、大仏のすぐ裏に、階段院というお堂があります。
階段院、
はい、それはお坊さんって、例えば肉を食べてはいけないとか、こう色欲に迷ってはいけないとか、いろいろこう戒めがあるじゃないですか。
ありますね。
お坊さんになるときに、その受戒といって、そういう儀式がね、それを行う場所なんですよ。だからお坊さんになるための儀式をする、まあ、聖なる場所みたいなのがありましてね。
それは普段一般の方も
入れます。入れます。
どういった気持ちになるんですか？
そこはね、結構ね、有名な四天王という土で作られた国宝の仏像が4点ほどありましてね。
土で、
はい、塑像っていうんですけど、
はい、
ちょうどね、等身大ぐらいの大きさの仏像が4点ほどあるんですけど、
ま
あ、それがすごい表情してて、はい、
またね、やっぱり土で作られてますから、年代を重ねるごとに変わってきそうですよね、風合いが。
そうですね。でもすごいですよ、あの未だにすごいこうね、色はね、一部ね、昔はもっとカラフルやったやつが、もう当然こう剥げてるから白っぽい土っぽい形になってますけれども、はい、
なかなかちょっと裏の方にまでは行こうっていうね、表でどうしても終わってしまうというか、感じだったんですが、
実は東大寺行ったら、それ以外にも三月堂とか、いろいろその大仏殿の裏には素晴らしいところがいっぱいあるので、ちょっとだけ足を伸ばして、こう見学されるといいかなと思います。
ちょっとその奈良巡りみたいな本も作れるんじゃないですかね。
はい、
さあ、そういったお話もお伺いしましたが、じゃあ三村さんのお仕事のモットーもここで教えていただけたら。
そうですね、モットーって、なかなかね難しいんですけど、まずね、あの自分が好きなことしかしない、ということで苦労ばっかりするわけですね。
だって
大体仕事ってね、
程度そうですよね、
嫌なことも来るじゃないですか。
もうやっぱネーミングが上がれば上がるほど、ちょっとこういう無理難題もお願いしますよっていう依頼ももちろん来るじゃないですか。
は
い、
でもそれをあえてしないと、
もうイエスマンにはならない
というのとね、あのよく僕らはあのプロデューサーなんですけど、アートの、あの作家でもないし見る方でもないんですね。じゃあどんな立場かって、あのすごく簡単に言うと通訳なんですよ。
あ、なるほど、
はい、いかに作家の人が作った思いとかを、あの観客の人にうまく伝えるかみたいなところが大事かなと思ってるんですね。
だって先週の解説もすごい楽しくて分かりやすかったですもん。
はい、まあね、だからそんな形で、ちょうどそのアートの橋渡し的な役割ができたらいいかなと思っていつも仕事はしています。
いや、素晴らしいですね。はい、 まあ、個人的にちょっと三浦さん自身が今度これからこんなことチャレンジしてみたいなっていうのはあるんですか？
道頓堀の川の上でサーカスしたいです。
まだ全然違う。なんで道頓堀の川の上なんですか？
いやそこで、ね、川の上でサーカスして下からレーザー光線を当ててやったらかっこいいじゃないですか。
いやかっこいいし、もうすぐみんな SNS 投稿しますよね。、はい、そうそう、やってくださいよ。
だから僕ね、あのこの5月の末まで、うん、梅田にあるクラブピカデリーってところで、う
ん、ピカデリー、はいはいはい、はい、
パフォーミングディレクターとして。
え、そうなんですか？
あとあのダンサーとかパフォーマーのこういろいろねやってたんですよ。
だってピカデリーさんといえば今もうね、それこそあのダンス高校生の富岡学校であのバブルテーマにした ね、 あのダンスミュージックビデオ
やってましたね。そう、撮ってましたね、ビデオね。
もう再生回数すごい数伸びてますよ、
はい、ちょうどね僕が辞めた後ですね。
あ、そうなんだ。でも何でもねちょっと自由な場だなと思いながら、はいはい、
だからちょうど2年半 やってきたんでね、
はい、
まあ、その時のノウハウをうまく使って何かこうね大阪の中で表現できないかなというふうに思ってるんですね。
じゃあもしかしたらね、もう近々道頓堀の上がかなり賑やかなことになってるかもしれませんが、その時はまたね内緒で告知しに来てください。
わかりました、その説はよろしくお願いします。
そうね、
はい、
誰もやっていないこと、できないこと、いや実現してくれるでしょう、期待しております。Right knowledge. Right knowledge. Love and red. さあ今夜はレッテルアーツを主催されている三村康人さんをお迎えしています。さあここでアートとは別に性的マイノリティのしての、まあ、LGBT プラスについてのお話、三村さん自身のお考えをここでお伺いできたらいいなと思うんですが。
そうですね、あのやっぱ以前はなかなかね、うん、理解もしてくれる方少なかったですけど、
うん、
今結構ねタレントさん多いじゃないですか。
そうですよね、
マツコさんであったり、うん、大阪で言うと代表する人はナジャさんとかね、
うんうんうんうん、
やっぱりあの彼女たちがこういろいろ活躍してるくれてるおかげで、うん、やっぱりちょっとハードルは下がりましたね、
うん、
はい、
そしてみんな愛されるキャラですよね。
そうですね、
うん、まあ、そういった意味ではもっともっとね活躍の場が増えたらいいなっていう。
そうなんですね、でもねそういうのはやっぱり氷山の一角でね、うん、まだまだやっぱりこう溝はちょっとあるような気もしますしね。
まあタレント様、はい、あそこまで出ていくのにすごい苦労されてますから ね、
はい、でね、でまあ、大阪はねまだこう、うん、比較的いいんですけど、やっぱ地方に行くと、
うん、
やっぱりこうカミングアウトするのがすごく怖かったりね、
うんうんうん、
こう自分一人でこう悩んでる人も多分多いと思うんですけどね、
うん、はい、まあ、ぜひ、まあ、こういった、ね、イベントとかもきっかけにもっともっと広がってくれたらいいですよ ね、
そうですね、
思いとかもね、
はい、
さあということでお別れの時間が近づいてまいりました。来週ラストです。
ね、あっという間です ね、
あっという間ですよね、はい、まだまだ喋り足りないことはありますが、それは来週、
はい、
大阪エイズウィークス2017に向けての展望もお伺いします、
はい、
ということで今夜もレッテルアーツの三村康人さんにご登場いただきました。来週最終回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。Go to inspection. Love and red.